今日の新年礼拝の説教題をキリストによる平和といたしました。そして先ほどお読みしましたエフェソの信徒への手紙2章14節から18節を今日の礼拝の聖句としております。でこれは金沢元町教会の2024年度の主題と聖句がここになっているということによります。まあ、実際には14節だけなのですけれども、まあ、しかし、まあ、礼拝の中で聖書を読むわけですから、まあ、14節から18節までを読んで、このキリストによる平和ということについて神の御心を聞きたいと思っております。エフェソの信徒への手紙というのはよくその特徴が教会について語られている聖書というふうによく言われております。実際このエフェソの信徒への手紙の中には教会はキリストの体、またキリストは教会の頭、自らその体の救い主であるという言葉などがあります。まあ、他には、コロサイ書のコロサイ人への手紙の中にも一箇所そういう言葉が出てきますけれども、まあ、教会がキリストの体であるとか、キリストが教会の頭であるという、こういう言い方は、まあ、エフェソ書の特徴というふうに言われております。で、このことが、このエフェソ書に記されているということは、教会とキリストとの関係がどういうものであるかということを語ろうとしているわけです。私たちは教会というのが、まあ、人間の集まりですから、どうしてもそういう人間の集まりとして見やすくなります。そしてそれは決して間違いではありません。しかし人間の集まりだからといって人間の集まりというだけで終わってしまってはいけないというのが聖書が私たちに教えている事柄です。人間の集まりだったらそこに参加する人間の意見が反映したらいいではないかというふうに、まあ、私たちは考えるかもしれませんけれども、しかし聖書が教会が何か物事を決定するときに大切なのはまず神の御心を聞くということだというふうに教えるわけです。そこがただの人間の集まりということとキリストの体なる教会ということの違いということになるかと思います。で、教会というのは私たち罪人の集まりですから、当然そこにはさまざまな人間の醜さ、また争いというものが出てきます。いつもそういうふうなことが出てくるわけではありませんけれども、まあ、しばしば新約聖書を読むとそういう人間の醜さというものが実際起こっているということがよくわかります。代表的な例としてはコリントの信徒への手紙1が挙げられるかと思います。使徒パウロという人が書いたこのコリントの信徒への手紙は、パウロが1年以上その教会で伝道を牧会をし、その後コリントの教会から離れていった時に、コリントの教会からさまざまな問題が教会で起きている、でそれについてはどう対処したらいいだろうかという問い合わせがあったようです。そういう問い合わせの文章が残っているわけではありませんけれども、しかしコリントの信徒への手紙1を読んでいきますと、さまざまな問題がこのコリントの教会に起こっていたということがよくわかります。他の手紙でも大体パウロはまず挨拶を書きますけれども、その挨拶が終わったらすぐコリントの教会で起きている分裂騒動というものを取り上げます。私はパウロにつく、私はアポロに、私はペトロに、私はキリストに、まあ、こういうふうに言い合っていたということが初っ端に出てくるわけです。コリントの教会、言うまでもなく神の教会、キリストの教会です。ですけれども、その教会の中で、まあ、はっきりと分裂までは言っておりませんけれども、互いに自分たちが何を重んじているか、自分たちはペトロ先生につく、私はパウロ先生につく、まあ、そういうふうに言って派閥争いが起こっているということがそこで示されているわけです。で、そのことについてもパウロは こういうふうにしなさいというふうに、まあ、説明をしていくわけですけれども、いきなり具体的なアドバイスをするわけではありません。まず神と私たちとの関係がどういうものであるかということを押さえながら、具体的な問題についてのアドバイスをしていきます。まあ、その他にも肉を食べてよいかどうかということなども問題になっていたということは、その手紙をずっと読んでいくと出てきます。他にもいろいろ問題が起こっていたということは、その手紙を読むだけでたくさんあるということが分かります。このコリントの教会の生々しさというのが、このコリントの信徒の手紙の位置に出てくるわけです。こういうコリントの信徒の手紙位置を読んでいきますと、教会というのは必ずしも美しい集まりとは言えない、むしろ罪人の集まりだということが見えてくるわけです。まあ、そこでだからといって絶望していいという話ではありません。そうではなくて、私たちは教会に集められた、教会に集められたというのは一体どういうことなのか。それはキリストに一人一人が結ばれているということだということをパウロは確認していくわけです。一番最初に出てきた、私はパウロにつく、私はペトロに、私はアポロに、私はキリストに、まあ、そう言っていること自体が、あなた方はとんでもない勘違いをしているというふうに言います。その上でパウロとは一体何者か、あなた方のために十字架にかかったとでも言うのか、まあ、こういうふうに言うわけです。ペトロもアポロも決してキリストに代わるものではない、まあ、そういう派閥争いしていること自体がキリストの思いから遠く離れているということをパウロは指摘するわけです。確かにペトロも大切な伝道者ですし、アポロも大きな働きをしました。しかしペトロにしてもアポロにしても、またパウロ自身にしても、キリストを述べ伝える者として神様に立てられ、そしてそのために奉仕をしているに過ぎないんだということを言うわけです。働きは様々あるけれども、しかしいずれもキリストによって召されて、それぞれ伝道の技をしている。だからパウロ、ペトロ、アポロを召してくださった神をこそ褒めたたえなければならないというふうに言うわけであります。パウロはさまざまな問題を解決していこうとするときに、具体的なアドバイスから始めることはしません。いつも今話をしましたように、神様と私たちとの関係を確認させて、その上で具体的なこの問題はどうしたらよいのかというアドバイスに入っていきます。で、このことはとても大切なことだと思います。今こういう問題が起こっているのだから、なんとか解決しなければならない、まあ、そういうふうに私たちは思って、そして急いでそれを解決しようとする。しかしそれは必ずしも正しくないということを聖書は私たちに教えています。それはキリストの教会は人間の集まりというだけではなくて、キリストに結ばれた者の集まりだ。それゆえに私たち一人一人は、まず私たちをキリストに結び合わせてくださった神、また私たちが結ばれているキリストにまず目を向けて、神の御心は一体どこにあるのか、キリストは私たちに何を願っているのか、それにまず目を向けなければならないということで、神と私たちとの関係から話し始めるわけです。エフェソの信徒への手紙も同じことが言えます。具体的なことは語られておりませんので、どういう問題が起こっていたのかということはよく分かりません、まあ、しかしこの中で敵意という言葉が出てきますし、まあ、2つのものを1つにするという言葉も出てきますから、おそらく教会の中で、まあ、分裂とまではいかなくても、まあ、仲違いのような、あるいは意見の食い違いというようなものがあったのかもしれません。 今日のところで具体的に見えてくるのは、違法人キリスト者とユダヤ人キリスト者ということです。もともと違法人であった人がキリストを信じてキリスト者になった人々が教会の中にある。それからもともとユダヤ人であった人がキリストを信じてキリスト者になった人々がいる。でそういう中でのちょっとした意見の食い違いというものがあったのかもしれません。パウロはそこで異邦人からキリスト者になった人々に向けて語っております。ここではユダヤ人からキリスト者になった人については触れられておりません。なぜなのかというのはよくわからないんですけれども、おそらくエフェソの教会は異邦人であった人々がキリスト者になったという人が多かったからかもしれません。これは単なる推測ですので、必ずしもそういうふうに断定できるわけではありませんけれども、異邦人キリスト者に向けてまず語られているということは とても大切なことです。異邦人であった人々は初めから神様の側につくものではなかった。むしろもともと神の民であったのはユダヤ人であった。そのことを前提にしてこのエフェソの信徒への手紙は語っていきます。異邦人であるあなた方はかつて神から遠い存在であったが、キリストによって近いものとされた。そしてユダヤ人からキリスト者になった人々と共にあなた方もキリストに結ばれて彼らと一つになったということを語っていくわけであります。でその時にこのエフェソの信徒への手紙の言葉が使われた言葉が、敵意という隔ての中書きを取り壊したという言葉であります。敵をやっつけたという言葉ではなくて、二人の間にある敵意という隔ての壁をキリストは壊してくださった。だからあなた方は今二つから一つになることができるようにされているというのであります。これは象徴的な言い方かもしれませんけれども、とにかくキリストに結ばれているあなた方は、異邦人からキリスト者になった人であったもあっても、ユダヤ人からキリスト者になった人であっても、共にキリストに結ばれているということから、あなた方は一つであるという信仰を持つということが大切だと教えているわけです。もちろん考え方の違い、あるいは生活習慣の違いというのがありますから、まあ、簡単に一つになるということは難しいかもしれません。しかしキリストに結ばれて一つになっているということがまずしっかり捉えられているというところから全てを考えていかなければならないということです。新約聖書にはキリストの体という言葉そのものを使ってはいませんけれども、体にはいくつもの部分からなっているけれども、キリストに結ばれて一つにされているという言い方がされているところもあります。一つ一つの働きは違っていても、キリストに結ばれて一つの体となっている。あるものは手の働きをし、あるものは足の働きをする、あるものは口の働きをし、あるものは鼻、あるものは耳の働きをする。さまざまな違いはあっても、キリストに結ばれて一つの体であるということが大切なのだというふうに教えているわけです。エフェソの信徒への手紙も同じような意味で、あなた方はキリストに結ばれてキリストの体となっている、まあ、そういうふうに言おうとしているわけです。ですから大切なことは、まずキリストに目を向けて、キリストは私たちに何を求めているかということです。そしてこの14節のところに、実にキリストは私たちの平和であるという言葉が出てきます。この実にという言葉はもともとのギリシャ語の聖書にはありません。実際口語訳聖書とか一番新しい翻訳である聖書教会共同訳を見ると、その実にという言葉はなく、単純にキリストは私たちの平和であるという翻訳になっております。なぜ新共同訳が実にという言葉を加えたか、 それはキリストという言葉が強調されているからです。まあ、厳密に言いますとここではキリストという言葉もありません。彼という三人称単数形が使われているだけです。しかしその三人称単数形の使い方が彼という言葉を強調しているということから、新教土訳聖書は実に彼こそが私たちの平和であるというふうに翻訳しているわけです。他でもないキリストこそが私たちの平和そのものなのだ、そういう意味を込めて、まあ、こういうふうに翻訳しているということです。平和ということを考えるといろいろなことを考えることができるかもしれない。しかしキリストこそ誠に私たちの平和である、キリスト以外に私たちの平和はありえない、まあ、極端なことを言うとそこまで言いたいというのがこのエフェソの信徒への手紙であります。キリストが平和であるという言い方は聖書の中では少し珍しい言い方かもしれません。あまりこういう言葉は出てこないんです。キリストは救いであるとか、キリストによって恵みが与えられるという表現はよく出てくるんですけども、キリストが平和であるという言い方は、まあ、このエフェソ書以外にあまり出てこなかったように思います。まあ、私の調べ方が足りないのかもしれませんけれども、まあ、とにかくこのキリストが平和であるという言い方は新約聖書の中でも少し珍しい表現だということです。しかし珍しい表現だからといって軽く考える必要はありません。むしろとても大切なことが言われております。私たちが平和ということを考えるときに、まあ、私たち人間同士の平和ということをまず考えるだろうと思います。聖書の中でまたイエス・キリストご自身も自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉が旧約聖書にも新約聖書にも出てきます。平和ということを考えるとまず私たちはその言葉を思い起こすのではないかと思います。ですけれども聖書はその隣人愛ということをとても大切に私たちに教えておりますけれども、このエフェソ書は特にキリストこそが私たちの平和だというふうに言うわけです。そもそも私たちの隣人とは一体誰なのかということはよく議論されます。実際ルカによる福音書の中でそういう質問した人がいたということが記されております。そこでイエス・キリストが答えられたのが良いサマリア人の例えであるということは皆さんもよくご存知のことかと思います。たとえ敵であったとしても相手が困っているのであれば助けてあげなさい、それがその人の隣人になることだ。あの人が隣人なのかこの人が隣人なのかではなくて、その人を愛することによってその人の隣人になること、それが自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということの意味だというふうにイエスを教えてくださったというのです。そうすると私たちが平和ということを考えるときにどうすれば平和になるかということを考えるということはとても大切なことですけれども、何よりも神様の御心にかなう平和ということを考えておかなければならないということではないでしょうか。エフェソの信徒への手紙はこの平和について語るとき、まあ、教会の中の平和ということをまず語るわけですけれども、その中で和解という言葉を用いています。十字架という言葉もそこに出てきます。イエス・キリストが十字架にかかられたことによって私たちは神と和解させられたという言い方がそこに出てくるわけです。この和解ということがなければ神と私たちとの間の平和はありえないということでもあります。使徒パウロがローマの信徒への手紙を書きましたけれども、そのローマの信徒への手紙の中でこういうことを言っているところがあります。私たちが弱かった頃、私たちがまだ罪人であった時、私たちがまだ神の敵であった時に神は御子をお使わしになって私たちのために十字架におかけくださった、このようにして私たちは神と和解をさせられたのであるというふうに言われているところがあります。和解という言葉が使われるということはそもそも仲が悪い敵対関係であるということを前提にした言葉です。もともと仲が良ければ和解ということも まあ、そういう言葉を使う必要もないわけです。和解という言葉が使われるということは、もともとは敵対関係にあったということを前提にした言い方です。聖書がキリストは神と私たちを和解させるために十字架にかけてかかられたというふうに言うのは、神と私たちとの関係が敵対関係であったということを言っているということです。ですからローマの信徒への手紙の中でも、私たちが弱かった頃、私たちが罪人であった時、そして私たちが神の敵であった時にという言い方をするわけです。この言葉を聞くとドキッとさせられます。私たちはなんとなく神様に愛されるのは当たり前だというふうに考える。神様はいつも人間によくしてくださる、だから神様なのではないかというふうに私たちはなんとなく心の中に思ってしまう。しかしそのような思いを私たちの心から取り除くように、あるいは私たちの心の中にある誤った安心感を崩すかのようにして、私たちはかつて神の敵であったと言われるわけです。神の敵であった私たちは、神から使わされたイエス・キリストが十字架にかかられたことによって、神は和解の手を差し伸べてくださる。そして私たちとの和解を成立させてくださったというのであります。ここで初めて私たちは神様との平和を得ることができる。神様が私たちを愛してくださっていることを知ることができるということです。神の敵である私たちを神が愛してください。神の敵であった私たちに和解の手を差し伸べてください。私たちの方から差し伸べる和解の手ではありません。そうではなくて、神の方から差し出された和解の手、それによって私たちは神様との和解の関係に入れられた。そこで初めて私たちは神との間に平和を得ているということができるということです。エフェソの信徒への手紙もそのことを前提にして語っています。キリストによって神は和解を私たちに差し出してくださった。それはイエス・キリストの十字架によってであるということをそこで語ります。でこのようにして、教会とは神によって和解させられた罪人の群れである。そしてその一人一人はキリストに結ばれて、キリストの血による神の許しを受けているということがそこで確立していくわけです。そこで私たちは互いに平和ということを考えなければならないと教えられるわけです。神様の方から和解の手を差し伸べられて、そして神様との間に和解が成立し、神様との間に平和が生じているのであれば、なぜキリストに結ばれている私たちが互いに争うことがあるのか。敵を愛する神様を私たちはしっかり見てきたではないか。その神様にしっかり結ばれているではないか。であれば私たちも互いに愛し合うことが大切だと聖書を教えているわけであります。私たちが互いに愛し合うという根拠もここにあります。神が私たちを愛してくださった。神が私たちに和解を差し伸べてくださった。それゆえに私たちも共に神様に許されているものとして互いに愛し合うことの大切さがここで教えられるわけです。このようにして教会の中に平和が打ち立てられているというふうにこのエフェソ書は語ります。そこからさらに一歩進んでエフェソ書は、教会がそのようにして神との和解を受け、神との平和の中に置かれているのであれば、あなた方は今はキリストに結ばれて一つとされている。一つとされたあなた方は、そのキリストが全ての人々に平和の福音を述べ伝えるようにと、世界各地へと使わせてくださったということを忘れてはならないというふうに語っていきます。エフェソ書の後半の部分はまさにキリストによって平和を得た者の生活の姿がそこに示されます。私たちが 神様に喜ばれる生活をするというだけではありません。そこからさらにこの平和の福音を全ての人々に述べ伝えなさいという使命につながっていくわけであります。私たちはこの和解の福音を受け、平和の福音を携えてこの世に出ていくことを神様に命じられております。まず私たち自身が神様に愛されていること、罪人であり神の敵であった私たちが神様から和解の手を差し伸べられて平和を与えられたことをしっかり心に留めながら、私たちに与えられた神の愛はあなたにも注がれていると伝えていく、そういう平和の福音を述べ伝えていくことがこの新しい年においても私たちに与えられているということをしっかり心に留めていかなければならないでしょう。この年もまた神様のその平和の福音を携えて、日曜日ごとの礼拝、そしてまた日ごとの祈りの中でそのことをしっかり確認しながら歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより新しい年の最初の日にあなたを礼拝することから始めることが許され、心から感謝いたします。誠に罪深き私たちです。あなたの敵としてあなたに背き続けた私たちでしたけれども、あなたの憐れみにより、またあなたの御子イエスキリストをお使わしくださったその出来事により、また私たちのために十字架におかけになり私たちの贖いとしてくださったことにより、私たちはあなたからの和解を与えられております。そして今あなたとの間に平和が確立していることを改めて教えられ、心から感謝いたします。あなたに愛されている私たちがあなたの御心に従って互いに愛し合い、心を一つにし、そしてまたあなたによって結ばれて一つにされていることをしっかり心に留めながら、この地上のすべての人々にあなたの平和を伝えていくことができますように導いてください。この教会に与えられている使命は何よりも神の御子が私たちの罪の贖いとなってくださったこと、和解の手を差し伸べてくださったこと、それを多くの人々に述べ伝えることです。ですから私たちもまたまずこのことを多くの人々に伝えることから始めさせてくださいますようお願いいたします。日々の生活の中であまりの忙しさのためにこのことを忘れがちな私たちです。どうぞ日曜日ごとに礼拝へと導いてくださり、そのことを思い起こさせてください。あなたの恵み、あなたの愛をしっかり受け止めるこの日曜日の礼拝に私たちをいつもお招きくださり、すべての事情を整えて教会へと足を向けさせてくださいますようお願いいたします。日々の生活の中でもどうぞ祈りの時を持つことができ、そしていつもあなたに心を向けて祈りを捧げていくことができますように導いてください。そのようにして日々の生活を整えてあなたの恵みを豊かに受けることができますように、またどうか一日一日の生活の中であなたから与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝してあなたに祈りを捧げ信仰の歩みをしていくことができますように導いてください。病の中にあります者にどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますよう切にお願いいたします。悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を注ぎ、さまざまな困難を乗り越える力を与えて、どうぞあなたが共にあって導いてくださいますようお願いいたします。どうかこの日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。